イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
8月30日金曜日、アツとエリカとみんなのラジオ、どうもこんにちは。
こんにちは。
お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカです。
はい、
さあ、8月30日、まあ特にね、最近これといってすごく大きなネタっていうのがないんですよ。
ネタ、ネタね。
いつも何かしらを求めてさまよってるんですけどね。まあぶっちゃけ8月30日になったらあるかもしれないんだけど。
あ、そうか。収録してる
今ね。収録してるこの8月の最初はね、そんなにそんな動きなかったね。なのでアツさんとタダさんで、プチネタ特集、テンポよくどんどんプチネタ。あの3分ぐらい喋れないやつね、一つのネタで。
あー、なるほどね。
30秒か1分で精一杯のやつをどんどん並べていこうっていう、
どんどんもあるかな、
プチネタ。
はい、
じゃあ、はい、ただからいきましょう。はい、はいはい、ドリームズカムトゥルーのコンサート、ーワンダーランド2019に行ってきました。
おー、いいじゃないですか。
4万人、
4
年に一度の、まあ、今回名古屋ドームだったんですけど、私が行ったのは、とデビュー30周年がぴったり重なって、ワンダーランドってあの、まあ、ファンからあのリクエストを受け付けて、ファンが聴きたい曲を並べるっていう、まあ、シングルベスト版みたいな人気曲なんだけど、今回はもうゴリゴリのドリカムの皆さんが選んだ選曲でいくんですよ。
あ、なるほどね。
もう相当マニアック、もう途中でなんか割とポカーンしてる人も結構いたっていう。私はもう昔の曲バリバリ聴いてたから、全部歌えるぐらいの感じでしたけど、ポカーンしてる人もいた。
そんな歌あったのみたいな。
そうそうそうそう。いやでも感動しましたね。未来予想図2が恋愛の歌ではなく、ドリカム2人の歴史、そして未来を語った歌なんじゃないかと思わせるぐらいの、
あー、なるほどね、
いい時間を過ごしました。はい、次。
次トントンいきますね。
はい、
あの蛇を首に巻きましたよ。
うわ、プチネタだね。
そうなんですよ。
どこで、
これもね、ケーブルテレビの生放送だったんですけど、白蛇、錦蛇の種類らしいんですけど、ボールパイソンっていう、太さもどうだろう、輪切りにしたら多分直径10センチぐらいあるぐらいの、
輪切りにするなよ。
蛇やで、蛇が首にこう置かれて、もうリポートしないかんだけど、もう固まるんだよね。
固まる。いやいや、え、前蛇巻いたよね、私たち
厚襟珍道中の時、そうそう、エリカさんが巻いたんだよ、
ね、私が巻いたのか、
ギャーってなって。その時見てるじゃないですか。で、ああいう感じなんだろうなと思って見てた、結構動くのね。
うん、
で、ペロペロペロペロ舌出すんですよ。
いや
ー、で、ちょっとこう動くから、なんかこれ首締まってませんかとか言って、息のね止められるんじゃないかと思って、ちょっと
思うよね。まあ、彼なのか彼女なのかは勢いよくただただ自然の摂理の中で動くだけなんだけど、それ結果として私たちの首を締めることにみたいな。
あれだって全身筋肉でしょ、きっと。
ほぼね。
ね、ちょっと力入ると本当に、ね、締められてるみたいな感じになるんですよね。
へー、蛇に巻かれた。
はい。
あ、そうですか。なるほどね。まあこんなことですか ね。もうないんかいっていう。
もうないんかい。
ちょっとじゃあ続きは後半で、
エンディングでやりましょうか。そうだね、エンディングありますから。
はい、じゃあまずはですね、映画紹介ということで、いつも何か楽しそうに生きてるこの人にご登場いただきましょう。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、この方にお越しいただきました。
はい、イオンモール名和の2階にあります109シネマズ名和より来ました、スタッフの伊沢って言います。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
では今週末公開の映画教えてください。
はい、今週末公開の作品は、満を持して1作品ございます。
お、1作品のみ。
はい、1作品で受けてます。
全てを注ぐみ
たいな。そう、命かけてます。
はい、
引っ越し大名、8月30日金曜日、本日公開となります。
はい、これも星野源さんが、
そう、主演
ですよね。
そうなんですよ。で、いうことで恋愛ムービーではなく
ではなく
大名言うとるがな、
大名ですね。
はい、時代劇
です。何でもできますね、この人ね。
もう歌って て、うん、恋愛もののドラマ出れて、
コントとかも出てましたからね。
そうですね、コメディアンでもありみたいな感じですかね。
コメディアンではないけど
ないんですね。
コントもできるシンガーソングライター、器用な方なんですよ、とにかくね。
すごいですね、なんてマルチタレントって書いてありました、ね、ウィキペディアに。
ウィキペディア
で、うん、そんな星野源さんが主演で送る今作は、うん、原作脚本が、うん、超高速参勤交代って佐々木蔵之介さんの主演のやつ、ちょっと面白かった時代劇 ね、 あれ、 そう、あれの同じ原作脚本の方が土橋明宏さんという方が担当してまして、そして脇を固めるキャストの方が、うん、及川光博さん、浜田岳さん、うん、西村雅彦さん、うん、松重豊さんと、うん、そうそうたる面々に囲まれております。ん高橋一生さん、
はい、これ一番写真大きいけどな忘れてたでしょ今、
ちっちゃい名前だけ拾ってきてた今。
いや、高橋一生さん、そして高畑充希さんも出られてる。
出られてます。お話はですね、うん、幕府に姫路から大分への引っ越しを命じられた姫路藩、うん、その当時ですね、今だったらまあ引っ越し業界に頼んでですね、シュッと引っ越しできると思うんですけども、そう、ね、そうじゃなくて
当時は、ね、
もう全ての藩の、うん、家族とか、うん、藩士とか、うん、もう総勢1万人ぐらいなんだけど、それが600キロ彼方の土地に移動しろって言われるわけですよ、うん、
なるほど。
どうやって？馬？歩き？600キロですよ。
そうだね、
そうっていうすごいプロジェクトを課されるわけなんです、うん、で誰がじゃあ責任を持ってリーダーになるのか、うん、星野源さん演じる書庫番、うん、図書館委員みたいな感じですかね、はいはい、図書委員みたいな感じで引きこもりの
引きこもりなんだ
引きこもりの片桐春之助っていう人に任せることになるんです、うん、
なんでまたね、
なんか博学だからなんとかするんじゃないの、本とか読んでるから。
なるほど、そんな
曖昧な考えで任されてしまうわけです、はい、うん、総責任者に抜擢。
あららら、
すごいですね、もう命飛びますよねこれ失敗したら。
そうだよね、一大プロジェクトですからね。
一大プロジェクトです。でお金もないような班で、うん、どうやって予算なしにこのプロジェクトを成功させるのかっていう、
予算もない
ドタバタ時代劇となっております。ちょっと面白そうなお話ですね。
まあでもコメディータッチでしょうね。
そうなんですよね、うん、だから見やすいですよ
ね。
はい、もう8月30日ということで、うん、明日明後日には学校が始まってくるので。
そうでね、
映画館シーンってしちゃうんですよね。
その宿題に追われてるからもう、うんね、その頃は
そんな時に大人の人が映画を見に来てくれたら、ちょっとは潤うぞ映画館
映画館目線、
映画館の危機を感じる9月
あ、そうだね、
映画館を救うと思って、
救うために、
はい、引っ越し大名をぜひ見に来てください
はい、超難関プロジェクトどういう風にねクリアしていくのかっていうの、そこら辺も見どころですね、うんうん、
はい、
引っ越し大名、星野源さん主役です。8月30日本日公開です。
あちい！そんな9月からの大人に向けてのキャンペーンが実は始まっておりまして、はいはい、うちのシネマポイントカード、うん、109シネマズシネマポイントカード会員様、
うん、
映画鑑賞料金が、はい、ただいま毎日1300円でご鑑賞いただけます。
これすごいよ。
はい、ポイントカードさえ持ってれば、うん、
通常より500円ぐらい安いですね。
500円は安いです。その500円はポップコーンにかけてください。ポップコーン450円で M サイズ。
なんか買えっていうこと。
そう。どうせ1800円使うんだったら、売店で500円。
売りに来るね。
そう。今持ってる人はそういう特典があるんですが。
そう。ポイントカード持ってる人はもう毎回ね、はい、1300円になって。
9月30日まで。
9月30日までですから。はい。ぜひご利用いただきたい。そして
持ってない人、うん、作ってくれたら。
はい。
ポップコーン L サイズをあげちゃいます。
お
お、9月30日までに。
これも9月30日
キャンペーンをやっております。
入会特典みたいな感
じだね。入会特典でポップコーンがついてきます。そして映画は1300円で見られる、
うん、
ポイントもたまる。
すごいやん。
すごくない？
2大お得キャンペーン。
そう、ポイントは6回映画見ると1回無料になります。
まあそうでね、うん、なのでもう映画を見る方は絶対これ持ってた方が得ですからね。
絶対持っててください、うん、エグゼクティブシートも1300円で座れます。
そうですよ、
本当はもっと高いです。
もっと高 い、A椅子ね。
そう、A 椅子ね A 椅子で見れますよというキャンペーンをやっております。
はい、こういう機会にぜひね、入ってもらうと映画見る方は絶対お得ですからね、はい、A シートも通常料金で見れるしね。エグゼクティブシートね、
ポイントカードよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、はい、109シネマズ名誉の伊沢さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。4モールベイはプレゼンツ、アツッとエリカとみんなのラジオ。
イオンモール名和のいろんな専門店を紹介する専門店紹介コーナー、今回はは
い、1階にございますスタジオアリスさんにお邪魔しております。
ここは写真館ですね。はい、では詳しいお話をこの方に伺いましょう、うん、スタッフのまなごさん。
まなごです、よろしくお願いします。
もっか写真を撮る機会っていうとやっぱあれかな、七五三かな、11月。
もちろん今言っていただいた七五三の撮影も多いですし、毎年のお誕生日や赤ちゃんのお宮参り、お食い初めなどで撮られる方が多いです。
でね、なんかあつさん見て、100日赤ちゃん&ハーフバースデーって書いてあるのよ。100日ってことは3ヶ月ぐらい、
うんうん、そうですね。
ハーフってことは6ヶ月。
6ヶ月。
そういう1歳になるまでに赤ちゃんを撮ったりすることもあるんですか？
はい、もちろんあります。今人気なのが乳房撮影って言って、生まれたての赤ちゃんをお撮りすることなどもできます。その時に生まれたての赤ちゃんなので裸の状態でお写真をお撮りすることもできます。
あー、送られてきたことあるわ。
あ、本当に？
なんかね、うん、タオルみたいなのにくるんで撮ってるんやけど、うん、いろいろ加工して天使の輪ができてたりとか、天使の羽とか生えてたりとか、ちょっと可愛らしくなってたりする写真が、うん、LINE で送られてきたりする。
あー、お友達とかに？
あと、まあもちろん年賀状のねデザインになってたりとか、そういうことですよね。
はい、そうですね。
スタジオアリスさんって写真撮るだけじゃないんですよね？
そうですね、レンタルもやっております。
え、撮影をすれば着物レンタルできるんですか？
はい、そうですね、七五三のレンタルになるんですけども、9月の14日から12月の9日までやってます。で、今なんですけども、9月の6日から8日まで秋のお参りレンタルご予約会も実施しておりますので、よかったらこの機会にぜひ皆さんご予約いただけたらと思います。前撮りが必要になりますので、お写真を1万円以上ご購入いただいた方に秋のお参りレンタル特別価格でやっておりますので、早撮りがおすすめになっています。
あ、じゃあ別に11月にならなくても、はい、うんうん、空いてるところに行って合わせて先に撮っちゃうっていうね、
うんうんうん、撮影を先しちゃう。
そうですね、はい。
あと何かあります？
今なんですけど、9月の1日から10月31日まで七五三撮影をされた方にお写真1万円以上ご購入いただいた方、 2L 版ぐらいのサイズのフレーム付きのお写真やウォールデコレーションパネルなどの3つのオリジナルグッズの中から1点選べるプレゼントも行っております。はい、
何ウォールデコレーションパネルって、なんか見本あります？何かわいい。
こちらですね、購入いただいた中からになるんですけども、うん、お気に入りのお写真1枚選んでいただいて、ペラペラっとめくると壁にペタッと貼ることができます。
なるほど、フリップみたいな感じの素材のものをペタって壁に直張りを。
へえ、
かわいいね。
フレームもかわいいのにしてもらってあるんですね。
なんか額縁ってなるとちょっとさ、ゴージャスになりすぎじゃない？これだとなんかカジュアルに、ね、うん、使えていいよね。これがプレゼント？
こちらがプレゼントですね、はい、お好きなものをお客様のニーズに合わせて選んでいただけたらと思います。
熱い！なんかすっごい気になったのがさ、うん、まあ、もちろんフォトブックとか、うん、なんかパネルにこう入れたりとか ね、うん、いろんなことができるじゃない、うん、だけどさ、なぜか絵本が置いてあるのよ。
そうね、
絵本コレクション、うん、絵本コレクションってこれ何ですか？
絵本コレクションっていうのが、お宮参りから1歳までその子だけの絵本を作ることができます。
これね、まずミッフィーの絵本なんですよ、うん、あの私たちがよく知っているちっちゃい小型のね、うん、でタイトルにあやちゃんのお食い初めって書いてある、うん、で中は？
中はそのあやちゃんは3ヶ月になりましたということで、あやちゃんのお名前が入ってきます。
お、
でその中にお写真が、でこの本の中に3枚お写真を入れていただくことができます。
通常見てるミッフィーの絵本のイラスト、うん、で次のページめくると今度はミッフィーと一緒に撮ってあるお写真が出てくる、うん、実写版ミッフィーみたいなね
そうですね
これ記念になるね。
結局さ、撮ってる時はお宮参りとかさ、うん、1歳になるまでだから分かんないんだけど、
う
ん、
そうだね、
大きくなって絵本が読めるようになった年に、あ、これあやちゃんの赤ちゃんの時ってなるわけじゃん。
めっちゃ喜ぶよ ね
という感じで、まあ、写真館としてスタジオでお写真撮るとか、うん、まあ、衣装がレンタルできるっていうことはもう当然で、うん、それ以上にこうやっていろんな写真を使って加工したり、うん、新たな進化を遂げてる。
絵本までできてると思ってなかった ね
オリジナル絵本 ね
熱い。
あの最後にスタジオアリスさんから一言何かあればお願いします。
今ですね、先ほども言わせていただいたんですけども、早撮りキャンペーン、七五三の早撮りキャンペーンやっておりますので、ぜひ皆さんよかったらこの機会に撮影に来ていただけたらと思います。で、9月の6日から8日まで秋のお参り着物レンタルご予約会も実施しています。期間中ご制約いただいたお客様には外れくじなしの抽選もしていただけますので、お子様にも楽しんでいただけるイベントになりますので、よかったらぜひお越しください。
七五三の撮影はぜひアリスさんでね、
はい、そしてお早めに、
そうです
ね、いただきたい、
うん、ということで今日はイオンモール名和の1階にありますスタジオアリスさん、お話を伺いました。まなごさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
アツとエリカとみんなのラジオ、エンディングのお時間です、うん、はい、さあ、オープニングが続いておりました。特にネタがない時のプチネタ特集
一応ネタじゃん
そうか、ネタがほとんどないけどプチネタ特集、うんうん、アーツさん、その他ありますか。
さっきヘビって言いましたけど、うん、ちょっとまあ同じように長いものなんですけどね、バルーンアートってあるじゃないですか、
細長い風船、
そうそう、
でこうグニグニグニューとねじったり巻いたりすることによってウサギさんとか、
そうそうそうそう、
ワンちゃんとか、
この前そのバルーンアートをやってる大道芸の方が子供たちにバルーンを教えるっていうイベントがあって、うん、それのまあ受付とか司会とかしてたんですね。そしたらですね、子供たちがガンガン割るんですよね、風船を
割る、
割っちゃうの、
あ、ねじってる間にね、そうそうそう、パンパンになっちゃってね、
そうで、このままじゃ終わらないなと思ってね、作り上げられないなと思って、うん、やったことないくせに教えてたんですよ
素人以下のレベルにもかかわらず
そう、もう今日初めて風船持って言われるとおり最初真似してやってみたんですけど、うん、それが初めての経験だったのに、もっと頑張れ頑張れとかって子供たちと一緒に風船ねじって
結局できたの、最終的にはパンパンって割れずに、
割れずにできたんですよ。
おお、すごい。何作ったんですか。
ワンちゃんが一番基本って言って犬を作って3種類作ったんですよ。ワンちゃんと剣で、もう一個がね、2つの風船、2色の風船を使って花を作るんですよ。
あ、結構レベル高いことやりましたね。
そう、その3種類を30分から40分で教えるっていう、それなのにもう犬の時点でバンバン割れてってもう風船がなくなるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしながら、教えるって言っても今教えてもらったことを伝えるっていう感じだから自分もやったことないからね。いや、でもそれでなんとなくバルーンアートできるようになったかもと思って。
ハツさん、何してんすかでも冷静に考えてみれば、ええ、あなたはシンガーソングライターですから
でもバルーンアートもできるシンガーソングライターになったなと。
でもモノマネ芸人さんでいらっしゃるよね、小井健太さん、さんまさんのモノマネの方なんてすごかった、うん、テンポよくいろんな人のモノマネとクオリティ高い、うんうんうん、クリス・ペプラーとかできますからね。本当の声はクリス・ペプラーに似てるので、
うん、
にもかかわらず最後の方で桑田佳祐歌いながら風船作ってましたよそういうことができると ね、
そういうことね、歌いながらね、
面白いかもしれないね、
うんうん、新しいちょっとジャンルを開拓しようかと、
いいじゃないですか
っていうことをしました。あ、
全然プチネタじゃないじゃないですかまあまあ尺いきましたね、
まあまあ喋りました
よく多田さんのプチネタまたいつか喋りたいと思いますいや本当にすごいびっくりするぐらい大したことないんだけど。
どんなことなの。
社交ダンスパーティーって言って、社交ダンスのスクールあるじゃない、
ええ、
あれのスクールの要は発表会、うん、日頃の練習の成果を発揮しましょうっていうのの司会を毎年やってるんですよ。A スクールと B スクールと両方やってるんですけど、うん、A スクールの方では3年前、うん、見たことある名前がリストに載ってる、
うん、
なんだろうなと思って見たら、中学校3年生の時の担任の先生がたまたまエントリーされてて、で聞いたら御年70、ボケ防止のためにやってんなよって言って、すごいよ。でも開脚180度できる体育の先生だからね、もとも
とそういうことか。
キレが良かった。でもって最近、うん、また B スクールの発表会の司会をやりました、うん、あれどっかで見たことがあるような人だなとか声がするなと思って見たら、うんうん、私のこの喋り手としてのレッスンをしてくれた師匠がなぜか来てて、何してんすかって言ったら、奥さんが社交ダンスをやりたいって言ってたと、うん、でも奥さんよりも先にこっそり自分が社交ダンスをマスターしといて、うん、奥様をエスコートするために先に僕が始めたんだって。
すごい、
へー、いや、もう喋りのプロですよ。皆さんも多分どこがかしこかって聞いたことがあるような、うんうんうん、そう有名なナレーターさんなんです、
うん、
だけども スの方はうんって感じ
まだエスコートできないじゃん、
8ヶ月ぐらいって言ってましたからね初めでもどんだけの人に出会うことになるんだろう、ね、これからね面白い。だからみんなこっそり社交ダンスってやっぱりある程度のお年を召すと、別に若い人でもやっていいんだけど、うんうん、ある程度のお年になると始められるんだなと思って。
いや毎年行くの楽しみになりますね。
そうですよ、今年は誰が来るんだろうとかねでみんな内緒ねとか ね言っちゃダメだよとか言うんだけど司会で絶対言いますね、ということでございました。はい、
なるほど。
では皆さんも新しいこと、新しい場所に行くと刺激になりますよ、うん、ということで、はい、アツとエリカとみんなのラジオの公開録音、来たことがないという方、うん、ぜひ遊びに来てください。はい、次回は、
はい、あさって9月1日日曜日です。
時間は
1時からと3時からとなります。中でビンゴ大会を行いますので、そちらのビンゴカードは30分前12時30分からと2時30分から配布となります。
公開録音の場所は
イオンモール明和の1階花勝負の広場で行います。
ぜひ遊びに来てください、はい、お待ちしてます。
待ちしてます。
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。